皆さんこんにちは。湘南ビーチ FM マミー&ユッキーのアマチュア無線女子トーク第9回の配信です。アマチュア無線の初心者に向けて楽しみ方を紹介していく番組です。私たちの体験や加入している無線クラブメンバーのお話を通じて、これから始めようと思っていたり、始めたばかりでどうしたらいいの、そもそもアマチュア無線って何という皆さんに番組を聞いて知って楽しんでいただけたらいいなという内容でお送りしていきます。お話しするのは私、マミーこと、コールサインはジュリエット、ジュリエット1、タンゴ、ズール、X レイ、JJ1、TZX です。そして、
皆さん、こんにちは。ユッキーこと、コールサインはジュリエット、ジュリエット1、タンゴ、シーラ、タンゴ、JJ1、TST です。
どうぞ、よろしくお願いします。今回の解説は、この配信の編集を担当している、この方です。
皆さんこんにちは、編集担当の一人、アキと申します。コールサインはジュリエット、ジュリエット1、X レイ、タンゴ、シエラ、JJ1、XTS です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いつもは編集を八田さんとお二人でやってくださっているわけですが、今日は裏方から表ということですね。よろしくお願いします。さて、今回のテーマは初めての無線更新ですが、ユキさんはどんな感じだったか覚えてますか？
はい、ちゃんとした更新と言えるかどうか分かりませんけど覚えてますよ。
その時の様子をちょっと教えてもらっていいですか？
はい、私のコールサインで初めて更新したのは開局して3ヶ月ぐらいの時でしたかね。ハンディ機の ID51 というトランシーバーで更新しました。
はい、その時は誰かの CQ に応答したんですか？
はい、もちろん応答ですよ。いきなりね、自分で CQ 出す勇気 なかったですからね。
そうですよね。はい、はい、その時の更新相手局は遠くの方でしたか、それとも近くの方？
近くも近くでね、2メーター先の方でした。はい、
はい、実際に無線機を使って呼んでもらって練習した感じですね。
そうですね、
私とほとんど一緒でびっくりしました。相手の方は普通に見える距離でハンディ機を使って、おー、つながってるみたいな感じでしたよね。
一緒です、そんな感じでした、
う
ん。
はい、なるほど、お二人とも同じような初更新だったんですね。
はい、
ところで知らない人っていうか本当に初めましての方との初更新はどんな感じでしたか？
はい、私の場合ですね、自宅と割と近くの方が呼んでるので更新もよく聞けてたので勇気を振り絞って自分のコールサインを言ったんですけどね、それが防災関係の訓練に、ね、割り込んでしまったようなんですよね。その当時は、ね、よく分かってなかったんですけど、お相手の方に、ね、いつも決まった時間に更新してますのでと、ね、違う別の、ね、周波数なんか教えていただいて優しく、ね、修正していただきました。これが私にとっての初更新かもしれません。
はい、ところで、あきさんは初更新どんな感じでしたか？
私もまあお近くの方というかね、平日の夜だったかな、よく CQ を出されている方で、とっても丁寧な話し方をする人で、声をかけるならこういう人がいいなと思ってた方にお声かけさせてもらいました。自宅の部屋の中からですね、ハンディトランシーバーでしたね。
はい、第4級アマチュア無線技師養成課程講習会の中でも応答の方法として学科で教えていただいているはずなんですが、講習会の時は合格できるかどうか気持ちもいっぱいいっぱいなんですよね。だから受かってからの実際の更新のイメージを持つのはとっても難しいんですよね。
そうですね、私も講習会で習ったんですけど実際の更新とは全く別物と感じましたね。
本当にそうですよね。はい、では実際に更新してみようというお話をしていきたいと思います。
はい、ところでユッキーさん、初更新はどの周波数でしたか？
430メガ、いわゆる430の FM でした。
なるほど、マミさんはどうでしたか？
はい、私も同じで430の FM でした。
そうですね、今は430メガの FM っていうのが入門バンド的になってますね。
そうなんですね。なんか聞いたところによると昔は50メガっていう時代もあったと聞きましたけど。
そうですね、今回はまあ 430FM でいきましょうか、はい。まず430メガや144メガなど FM が運用できるバンドには呼び出し周波数がありまして、そこで指揮を出します。430メガは 433.00 メガヘルツで CQ を出して、それから他の周波数を指定して、例えば 432.88 メガヘルツとして、さらにそこで CQ を出すのが一般的ですが、その辺の流れは大丈夫ですか？
はい、今は大丈夫ですよ。はい、初更新の時はね、怪しかったかもしれませんね。
はい、私は呼び出し周波数が分からなくて、空いている他の周波数でいきなり CQ を出していたら、ここで CQ を出しても誰も来ないからメインチャンネルに行かないとダメだよって教えてもらったのが、一人移動運用で初めて CQ を出した時の苦い思い出ですよ。
まあそんな感じですよね。
はい、
なので呼び出し周波数の 433.00 を聞いていると、あ、誰か CQ を出してるなっていうのが分かるんですよ。でそれから指定された周波数に移って更新を楽しむという流れですね。
はい、
それではマミさん、 J1YUU で CQ 出してもらっていいですか？
はい、じゃあやってみますね。 CQ、こちらは JA1YUU、 どうぞ。
JA1YUU、 こちらは JJ1XTS ポータブル1、どうぞ。
はい、 JA1XTS ポータブル1、こちらは JA1YUU、 応答ありがとうございます。こちらは神奈川県逗子市からの運用です。オペレーターネームはマミー。マッチのマ、ミカサのミ、イロハのイ、マミーです。レポートは号泣です。どうぞ。
JA1YUU、こちらは JJ1XTS ポータブル1。神奈川県逗子市から号泣のレポートありがとうございます。お名前、マミーさんですね。こちらの QTH も神奈川県逗子市。オペレーターネームは秋です。レポートは号泣です。どうぞ。
JJ1XTS ポータブル1、こちらは JA1YUU です。逗子市から号泣のレポートありがとうございます。QSL カードは JARL 経由でご交換お願いします。ありがとうございました。どうぞ。
JA1YUU、こちらは JJ1XTS ポータブル1です。QSL カードを楽しみにしています。ありがとうございました。さようなら。まあこんな感じですかね、はい、教科書通りに更新するとっていうことですけどね、
はい。
ユッキーさんの初更新もこんな感じでしたか？
いや、もっとね、楽しかったしつっかえつっかえでしたよ。
私も初更新はね、ガチガチでしたね、
うん。
自分に落ち着け落ち着けって言い聞かせてましたよ。
うん、私の初更新はレポート交換、カード交換の話まで行くことなく、つながった、嬉しい、そんな感じのスタートでしたね。
一緒です。
はい。
私は取扱説明書をまず読んだりとか YouTube を見て、やっぱりよく分かんなかったんですよね、実際の更新、
うん。
更新距離2メートルの初更新からはだいぶ時間が経ってから、ローカルさん、地域のね、近くの方々の話ができるようになってから、無線で無線のことをいろいろ教えてもらえるようになったんですよ。
うんうんうん、
なるほど。皆さんやっぱり最初はご苦労されてるんですね。今日は CQ に応答するイメージでこれからのお話を進めていきましょうか。まずね、更新を成立させるためには第一に相手のコールサインが完全に聞き取れていること、こちらのコールサインも相手に完全に伝わっていること、レポート交換ができていること、
はい、
これが必要なんですね、
はい。
これができていれば更新成立です、
うんうんうん。
更新の成立の条件はコールサインとシグナルレポートですね、
うんうんうん。コンテストの時はコンテストナンバーをつけたりしますが、まさにこれですね。
まあそうですね、もう少し言えば声に出して喋るわけではないんですけど、
はい、
更新した周波数とか、モード、 FM とか SSB ですね、更新した日付、はい、更新の、まあ、開始時刻、時間ですね、相手のコールサイン、シグナルレポート、これはしっかり記録してくださいね。
はい。
ところで、今の模擬更新でコールサインしっかり聞き取れましたか？
ちょっと怪しいところがありましたね。
ですよね、うん、なので相手にコールサインを取ってもらうまではフォネティックコードを使った方がいいですね。
そうですね。ということは自分の名前を言うときも通話表が良いということですね。
そうですね。自分のコールサインや名前を聞き取ってもらうまでは決められているフォネティックコード、通話表を使った方がいいですね。
フォネティックコードで言ってもらうとメモも取りやすいですよね。初更新の時のメモはぐちゃぐちゃだった気がしますが、最近では必要事項を書き留められるような専用のメモ用紙作ってね、抜けないように頑張ってます。
はい、ユッキーさん、そうですよね。私もパソコンのログ、紙ログ、メモ用紙を用意して対応してるんですけど、やっていくうちに自分のやりやすい方法って出てきますよね。特にコンテストの時はそれができていないと大変なことになってしまうんですよ。
そうなんですね、
はい。
コールサインの後ろにポータブル1ってつけましたけど、初めから分かってましたか？
移動運用するときにつけるやつですよね。
そうですね、うん、ポータブル1、ストローク1なんて言ったりしてる方もいらっしゃいますが、うん、常駐場所以外の場所で運用する場合につけます。今回ポータブル1は常駐場所ではない1エリアから運用してますってことになります。
はい。では静岡県に行って運用するときはポータブル2になるっていうことですね。
はい、その通りです。
はい。
更新の仕方はまずワッチ、他の人の更新を聞くことが参考になりますね。いい更新を見つけて勉強するのがいいかもしれませんね。
はい、実際の更新を聞いていると参考になることがとっても多いですよね。
確かに、私も初めての更新の前では、随分いろいろね、結構参考に聞こうとしたんですけど、うちの中の受信情報結構厳しくてね、なかなか難しかったです。
そうそう、自宅で更新が厳しそうなら外で更新を試してみるのもいいですよね。
外で一人で喋ってるのってちょっと恥ずかしいかもって思いますけど、私は、今ワンコの散歩ついでとかに CQ 出したりしてますよ、
うんうんうん、
聞こえてたらね、ぜひ応答してください。
はい。
確かに恥ずかしいかもしれないですけどね、日曜日なんかいろんなところに移動して更新している人はやっぱ多いですね。
そうですね、私もお休みの日はいろいろな移動場所の無線局と更新したりしてますよ。
はい。ところで今日の話の中に QTH って出てくるじゃないですか、うん、あれって皆さん初めから分かってましたか？
うん、多分住所とかその場所のことぐらいに思ってました。
その通りですね、まあ、いくつかある旧符号というものの一つなんですが、うん、本来は電信で使われている、まあ、略符号ですね、
はい、
FM など電話の更新では本来の意味と少し違った形で慣用的に使われているっていう感じですかね。今ね、まさに今更新をしている場所のことですね。神奈川県逗子市でとかですね。
よく4桁の数字を聞くのですが、あれも住所の番号ですよね。
うん、JCC コードナンバーでしょうかね。逗子市なら1109とか決まってるんですよね。
それもやっぱり覚えた方がいいんでしょうかね。
特に決まりではないですけどね、更新とかしててね、聞き取りにくい時なんかは JCC ナンバーの方が分かりやすいこともありますね。まあ慣れてきてからでもいいかもしれないですね。
はい。次にレポートなんですけど、あれはどうやって決めるんでしょうか？
難しい質問なんですよ。まずですね、了解度を1から5で判断します。これはあくまでも主観です。完全に了解できるが5ですね。次に信号強度を1から9で判断します。これは無線機にある S メーターというメーターを読みます。メモリが1つなら1、7つなら7といった具合ですね。それを組み合わせて51や57とします。
なるほど。じゃあ自分の無線機のメーターを読めばいいんですよね。
そういうことになりますね、うん、まあこれも慣れてくれば自然に言えるようになったりすると思うんですが、実はこれを これにも別な見解がありますけども、いろいろな、ね、あの見解というのがあるんですけど、JRL のスタートアップハムライフという冊子によればこの説明になってますね。
なるほど、
はい、今回は初更新をテーマにお話をしてきたわけですが、いろいろなことがありましたね。ユッキーさんが当時疑問に思っていたようなことはきっと皆さんの疑問でもあったのかなって思います。
そうですね、
うん、正直今の私からすると当たり前になっていることも多かったのですが、改めて話をして、無線を始めたばかりの頃って知らないことばかりで大変だったのを思い出しました。
最後にあの73や、88っていうのはさようならの意味で、世界共通です。日本国内の更新より海外との更新の方がよく使います。ちなみに相手の方が男性なら73、女性なら88と送るのが一般的なようです。まあ、なぜそうなったかという諸説はあるので、まあ、今回は省略させていただきます。
はい、さて今回は初めての更新をテーマにお話ししてきましたが、そろそろお時間となりました。この続きは次回ということにしたいのですが。
はい、わかりました。次回は、自分から CQ を出してみようをテーマにやってみ、見たいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。この番組はマミーこと JJ1TZX、
ユッキーこと JJ1TST、
解説は JJ1XTS 秋、
そして編集は JM1ESG 八田、曲はミスターサーフでお送りしました。次回は12月15日にお送りします。お楽しみに。
この番組へのご意見ご感想などありましたら、ぜひ逗子葉山アマチュア無線クラブ JA1YUU のホームページから、またはメールアドレスja1yuu.ham@gmail.com までお送りください。それでは73&88、皆さんさようなら。